まあ、1週間余りモラ先生と一緒にずっといろんな集会をしておりまして、ずっと通訳してましたから、いつもそうなんですけどね、1週間ぐらいずっと通訳毎日してましたらね、自分のメッセージができなくなるんです。急にですね、どうしたらいいのかなと思ってしまうんですけども、土曜日の夜はメッセージの準備ができましたら、必ず、私はこういう、まあ、これは以前の通訳者に頼まれたことがきっかけになってるんですけど、ね、こういう1枚ぐらいにね、大体ポイントを書くんですよ。でそれを PDF にして必ず家計兄弟に送るんです。でその時にね、明日の礼拝メッセージですっていつも書くんですが、気がつくともう今日なんですね。今朝のメッセージですという、そういうことが多いんですが、今日も1時ぐらい多分送ったんじゃないかなと思いますけど、ですから、まあ、焼きたてのパンのような御言葉の中から教えられたことを皆様と分かち合いたいと思います。まあ、1週間余り、モラ先生がおいでくださって、まあ、ある集会で、一人の姉妹が精神的にすごくこうプレッシャーがあって、しんどいんですっていう話がありましてね、でその時に、まあ、先生も祈ってらっしゃって、突然ですね、何を思ったかこう暗唱しながら、おっほっほっほっほっほって笑い出したんですよ。いわゆる普通に笑ってんじゃなくてですね、そういうふうに言い出したんですよ。でそうすると、祈ってもらってる姉妹も笑い出しましてですね、そして本当に神様の恵みを経験されたようです。で終わってから私が聞きまして、先生どうしたの、ははは、いいって言ってたんですかって言ったら、いやちょっとバカに思えるかも分かんないけどね、聖霊に示されたんでそうやったんですと言ってました。確かにそうですね、別に笑いたいという気持ちはないんだけれども、でも主が笑えとおっしゃったら笑わないと、でも笑いにくいですね。ちょっと隣の方に一回笑ってみてください。隣の人の方ことをバカにしてるわけじゃないですよ。なかなかね、そういう気持ちがない時ってのは言いにくいんですけどね、でも神様が導かれたらそうしたらいいんでしょうね。でもう結果的には、その祈っていただいていた姉妹もとっても喜んでましたね。感謝な集いでした。で昨日は神戸の方に行ったんですけども、私が前から知っていたことなんですけれども、ああ本当にそうだなというふうに目の前で見せていただいたことが一つありました。でそれは90年代の終わりによくそういう、精霊の働きの現れっていうのが起こりまして、まあ、金粉が現れたりですね、いろんなことが起こったんです。その一つがこの手にですね、油が現れるんですね。手の甲からずっと手一面が本当にこう油を塗ったような形になるんですよ。汗のような油のようなんですね。汗じゃないんですよ。で集会の中である姉妹をふっと見ましたらですね、手がそういう状態なんです。本人は全然気がついてなかったんだと思います。でそれでちょっと姉妹は手を見せてくださいと言いました。あ、これは精霊の臨在の働きの印ですよと言いましたら、その方がね、いや私祈るとよくこういうこと起こるんですって言うんですね。でもそういうことだとは知らなかったみたいですね。もうみんな集まってきて写真撮ってましたけどね、本当に手や両手がですね、まあ、ちょっと表現悪いですけど油でベトベトになったような感じになるんですよ。でもサラッとしてるんです。だから光が反射してキラキラしてすごく綺麗なんですね。まあ、そういうその精霊様の働きによる一つの印というかね、別にそれを追い求めるわけじゃないんですけど、そういうことが今も、ね、目の前に起こりますとね、励まされます。まあ、この教会でも金粉のこともありましたで、銀歯や金歯のこともありましたしね、いろいろありましたけど、もちろんそれは神様が生きていらっしゃるという臨在の印であって、私たちはそれを別に求めるわけではありません。でも印は欲しいですよね。例えば皆さんが誰かに愛されていたら、愛されていることを何かこう表してよって思いたくなるでしょ。同じだと思いますよ。神様は何か表したいんですよ。でそういうその神様の力と恵みを表してもらうためには、私たちの側もちょっとそういう準備がいるんです。どういう準備がいりますか？歓迎するということです、ね、喜んでそれをしてもらう姿勢を持つということですね。で今日は珍しいところから、多分皆さんが初めて聞くようなメッセージじゃないかと思いますけれども、旧約聖書の中から神様の祝福と その祝福の中からこうつながってきたんですけど、二つの例ですね、あるいは信仰の姿勢ということを見たいと思います。で、旧約聖書の第二サムエル記の六章、サムエル記の第二下の方ですが、六章の一節から十一節のところをまず最初に一緒に読みましょう。第二サムエル六章の一節から十一節です。どうぞ開かれた方ご一緒に読んでください。ダビデは再びイスラエルの精鋭三万をことごとく集めた。ダビデはユダのバーラから神の箱を運び上ろうとして、自分につくすべての民と共に出かけた。神の箱はケルビムの上に出しておられる万軍の主の名で呼ばれている。彼らは神の箱を新しい車に乗せて、丘の上にあるアビナダブの家から運び出した。アビナダブの子ウザとアフヨが新しい車を御していた。丘の上にあるアビナダブの家からそれを神の箱と共に運び出した時、アフヨは箱の前を歩いていた。ダビデとイスラエルの前家は歌を歌い、盾ごと琴、タンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らして主の前で力の限り喜び踊った。こうして彼らがナコンの内場まで来た時、ウザは神の箱に手を伸ばしてそれを押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその不敬の罪のために彼をその場で打たれたので、彼は神の箱の傍らのその場で死んだ。ダビデの心は激した。ウザによる割り込みが主が怒りを発せられたからである。それでその場所はベテツウザと呼ばれた。今日もそうである。その日ダビデは主を恐れて言った。主の箱を私のところにお迎えすることはできない。ダビデは主の箱を彼のところダビデの町に移したくなかったので、ガテ人オベデエドムの家にそれを回した。こうして主の箱はガテ人オベデエドムの家に3ヶ月とどまった。主はオベデエドムと彼の前科を祝福された、まあ、この物語自身はウザが神の箱に手を伸ばして打たれて死んでしまったという話は、まあ、有名なんですね。で、この出来事のこの背景について少し見てみたいと思いますが、サムエル記の第一です、下の方ですが、サムエル記第一の6章の19節から7章の2節までです。サムエル記の第一ですけれども、6章の19節から7章の2節まで、開かれた方はご一緒にお読みください。主はベテシェメシの人たちを撃たれた。主の箱の中を見たからである。その時主はその民5万70人を撃たれた。主が民を激しく撃たれたので、民は門に服した。ベテシェメシの人々は言った。誰がこの聖なる神主の前に立ち得よう。私たちのところから誰のところへ登っていかれるのか。そこで彼らはキルヤテヤリムの住民に使者を送っていった。ペリシテ人が主の箱を返してよこしました。下ってきてそれをあなた方のところに運び上げてください。キルヤテヤリムの人々は来て主の箱を運び上げ、それを丘の上のアビナダムの家に運び、彼の子エルアザルを性別して主の箱を守らせた。その箱がキルヤテヤリムにとどまった日から長い年月が経って20年になった。イスラエルの前家は主を慕い求めていた。まあ、旧約聖書というのはその箇所だけを見るとなかなか難しいんですね。というのは歴史がずっとありますので、その背景からずっとこう流れを見ていくと、ああなるほどということが分かってきます。で、旧約聖書にまだ慣れていらっしゃらない方もいらっしゃると思いますので、まあ、簡単にこう歴史的に振り返っていきたいと思いますが、モーセによってイスラエルの民がエジプトから救出されました。まあ、約40年間アラノの旅を経て、そして約束の地カナンの地に入る直前に、モーセは神様の導きによってまだ元気だったんですけど天に召されました。元気で天に召された一人はモーセさんなんですね。でもそれは神様の計画の時であったわけです。そしてその後ヨシュアが後継者になりまして、イスラエルの民を 約束の地、ヨルダン川を渡って今のイスラエルの地ですけれども、その地に導き入れるわけです。それから6年間実は31人の王様との戦争があって、その約束の地の、まあ、全部じゃなくってかなりの地域を獲得します。でもまだ海岸線はですね、ペリシテ人といわれる、まあ、強い民族がおりまして、彼らを打ち負かすことはできなかったんですね。その後ヨシュアが死んでしまいます。そしてその後この獅子時代というのが始まります。つまり王様がいないので、神様が特別に立てられたリーダーがその国に警告を発したり指導の言葉を語ったり教えをするわけです。これがこの獅子と呼ばれた人たちです。この人たちの時代がこの獅子記というところの中に、まあ、書かれているわけです。そしてこの獅子時代が終わりまして、まあまあ、最後のところで、まあ、エリという大祭司の時代にサムエルが登場するわけです。ハンナの祈りによってサムエルが生まれて、そしてハンナは約束の通りこのサムエルを大祭司エリのもとに預けます。そしてサムエルが幼い頃からずっとその神殿で、まあ、成長していくわけです。やがて彼は偉大な預言者になります。サムエルは最後の獅子であり、また最初の預言者なんですね。ここから新しい時代というものが始まっていくわけです。ところがどんな時代もそうなんですけども、偉大なことが起こるというその時代というのはですね、現実の世界というのはいろんな問題がたくさん起こっている時代なんです。サムエルがこの成長していくその時期に、神様の計画はもう目に見えないところでこう進んでいたんですけども、実際イスラエルの国というのは霊的に暗闇の時代でした。暗黒の時代でした。何が暗黒かというと、人々は誠の神を信じますと言いながら、その信仰は宗教的形式的になっていました。心から神様をしたい、そして信じるという信仰、初めの愛から離れてしまっていたわけです。やがて戦争が起こりました。この海岸線のペリシテ人はですね、常にまあチャンスがあれば攻め込んでくる。イスラエルの人たちも自分たちは戦って必ず勝つんだと思っていました。なぜかというと、契約の箱、神の箱が彼らの中にあったからです。神様がモーセを通して作られた特別なこの契約の箱ですね。その中には3つのものが入っていました。10回の板と、身を出したアロンの杖と、それからマナの壺が入っていました。しかし彼らは忘れてました。心の信仰、心からの初めの愛がなくなって、真心からの信仰がなくなっても信じているという何か告白があれば勝てるんだと思ってました。そして大変な災いがイスラエルにやってきたわけです。これは実はサムエル記の4章から始まるわけです。ペリシテ人との戦争が始まった時に、イスラエルは出かけていきますけど負けてしまいます。それで神の箱を持ってくるわけです。これさえあれば勝てるだろうと思います。ところが負けてしまいます。それどころかこの神の箱がペリシテ人に奪われてしまうわけです。敵の手にこの神の箱が奪われた。もう今までもう聞いたこともないようなことが起こってしまいます。しかし皆さん、神の箱は敵の手であろうが、イスラエルの民の中であろうが、神の箱は神の箱なんです。神様の臨在と力がその契約の箱を通していつも表されていました。ですからペリシテ人がこの神の箱を奪ってダゴンの宮アシュドデというこの町に持っていくわけです。ペリシテ人というのは当時5つの町を中心にして住んでいたわけです。その一つの中心地がアシュドデでした。そこにダゴンの宮という偶像の宮があったんですね。その宮にこの契約の箱を持っていったところが、翌朝行くとその偶像、まあ、ダゴンの宮がですね、像が倒れていたんですね、うつ伏せに。で彼は慌てて起こすわけです。まあ、偶像っていうのは人間が助けないと何もできないんですね。すると翌日はですね、もう胴体もみんなバラバラになってました。そしてそれどころかその町の人々にこの悪い腫れ物ができて、病気が蔓延してたくさんの人が死んでいくわけです。もうびっくりして彼らはですね、この箱をどっか持っていかなきゃいけないっていうんで別の町に持ってきます。まあそういうふうにして、このアシュドデから、このガテに移され、またエクロンに移され、もうまた野原に置かれですね、主の箱が7ヶ月のに置かれていたっていうのが6章の1節に出てくるわけです。しかし災いがなかなか止まない。それでペリシテの王様たちは考えました。これをイスラエルに戻そうと。でもただで戻すわけにいかない。 5人の王様にちなんで5つの金のネズミと金のこの種物腫れ物を作ってですね、それをこの種の箱と契約の箱と一緒に新しい馬車に乗せて、そして牛に引かせてイスラエルの方に持っていくようにさせるんですが、彼らはちょっとここでテストしました。本当にこの牛が神の箱を引っ張ってイスラエルの地に向かっていったならば、私たちの上に起こった災いは間違いなくこの神の箱、イスラエルの人たちの神様のせいだ。でもそうでなければたまたまそのことが起こったんだろうと。それで自然にそういうことが起こらないために彼らは一つの案を考えました。子牛を産んだばかりの雌牛ですね、2頭をその馬車につけて子牛を小屋の中に閉じ込めて、その親の、牛にその場所を引かせたわけです。人間は何もしません。普通であれば雌牛は子牛から離れて反対の方に行くことは絶対ないんですね。ところが不思議なことが起こりました。そのようにするとこの2頭の雌牛はイスラエルの方に向かってまっすぐに一目散に進んでいったんです。これが6章の12節の中に書かれています。すると雌牛はベテシメシュへの道一筋の王子をまっすぐに進み、泣きながら進み続け、右にも左にもそれなかった。ペリシテ人の漁師たちはベテシメシュの国境までその後についていった。雌牛は泣きながら進み続けたと書いてます。牛だって自分の子供と別れたくないわけですよ。で、本当は戻りたいわけです。ところが不思議な力がこの雌牛たちの上に働いて、彼らの足をですね、ベテシュメシュ、イスラエルの方にずっと導いていったんです。私たちも神様に従っていくときに全てがハッピーではないかもしれません。あなたの心の中に痛みがあったり泣き声を上げなきゃいけないことがあります。つまりそれは誠の神様を信じ従っていくことの中で、あなたが払わなければいけない何らかの犠牲です。例えば皆さん今日教会にお目になってますね。ご家族でお目になっている方は幸いですけれども、でも教会に行くためには時間が必要です。あるいはある程度の経済的なものも必要でしょう。電車賃とかですね、そういうものも必要でしょう。あるいはこの時間があればこういうことができたのにということをしないで来なきゃいけません。その時にあなたの心は穏やかでなくなるかもわかりません。この時間があればもう少し、私が家におれればこういうことができるのにということが起こるかもわかりません。でもあなたは誠の神様を信じ、イエス様を信じて、私は礼拝を大事にするんだと決めて歩み出します。その時にあなたの子牛は泣いてます。戻ってほしいと泣いてます。しかしあなたは神様の力と臨在に導かれて進んでくるわけですよ。まさにそういうことがこのイスラエルの上に起こりました。そして神の箱がベテシメシュの畑の中に届いたわけです。その時にベテシメシュの人たちは喜びました。もう神の箱が帰ってきたというわけで大騒ぎして、その牛を祭壇を築いて捧げて、そしてお祝いをしたんです。しかし契約の箱、神の箱が戻ってきても彼らの心は変わっていなかったんです。皆さん、これ恐ろしいことですね。彼らは形式的な信仰しか持っていませんでした。そして神の箱が奪われた時にきっと彼らは悲しんで、あの箱が戻ってくるようにと祈ったかもわかりません。しかし戻ってくるとまた同じことをします。誠の神様を心から信頼しない人は不経験です。彼らはどうしたんでしょう。契約の箱の蓋を開けて中を見たんです。これは絶対やってはいけないことだったんです。この6章の19節に書かれています。主はベテシメシの人たちを撃たれた主の箱の中を見たからであると。その時主はその民5万70人を撃たれた。主が民を激しく撃たれたので民は喪に服した。なんと不経験なんでしょう。やっぱり人は内側から変わらないと外側の状況や環境が変わっても同じなんですね。彼らはその時に恐れたんです。また災いがやってきたって。しかし感謝なことに、このイスラエルの地に誠の 神様を恐れ、敬虔な信仰を持っていた人々がいたんです。彼らはすぐにその人たちの名前を思い出しました。彼らはキルヤテエアリムの住民なんです。 カエラが襲われた時にもう5万人以上が死んだんですから、もうその噂がもうイスラエル中に広まったでしょう。しかしその時にカエラは思いました。この箱を持っていくことのできる人々がいるんだって。キルヤテヤリムの人々なんです。皆さん、今日私たちはどういう民なんでしょう。偶像の国に住んでます。まあ、この間も選挙がありまして、また政治がどう動いていくんでしょうか。いろんなことが起こっていきます。たとえ世界が動き、私たちの前の環境が変わり、経済が変わったとしても、私たちは神を恐れ神を信頼するキルヤテヤリムの住民にならなきゃいけないと思います。アーメンでしょうか。これはすごいことですよ。イスラエルの人たちが、あの人たちだって思い出したんです。あなたが気がつかなくっても、あなたが礼拝を第一にして神様を愛して生活をしていると、前の人は何も言わなくってもあなたのことを認め知っているんです。そして何かあるときにあなたに電話してきます。あなたに相談してきます。あなたのところに声をかけてきます。キルヤテヤリムの人たちは驚いたでしょう。突然来てくださいって言われたんです。彼らは聞いていましたよ。5万人以上の人が撃たれて死んだって。もし彼らの心の中が不敬な罪があれば、神様を恐れない不信仰があれば、彼らは行かなかったはずです。しかし聖書はどう書いてるんでしょうか。6章の21節を見ると、そこで彼らはキルヤテヤリムの住民に使者を送っていった。ペリシテ人が主の箱を返してよこしました。下ってきて、それをあなた方のところに運び上げてください。人々はベテシメスの人たちはもうその箱に触れて運んでいくことさえも恐れたんです。だから来てくださいって言ったんです。そうすると7章の1節、キルヤテヤリムの人々は来て主の箱を運び上げ、それを丘の上のアビナダムの家に運び、彼の子エルアザルを性別して主の箱を守らせたと書かれています。なんと幸いなことでしょうか。主を恐れ主を信じている人がそこにいるということは幸いなことです。あなたの家庭がどんなことがあってもそこには平安がある。それはイエス・キリストを信じてキリストの平安を持っている人がおれば平安があるんです。あなたの会社がどう動こうが、あなたの状況がどう変わろうが、あなたはつぶやかず他の人を責めず、私は自分の人生を祝福してくださる神を信じるんだという信仰を持って立っているならば、他の人はそれを必ず認めます。気がつきます。そしてあなたと一緒に相談をし、悩みを分かち合いたいと思うようになるでしょう。つぶやく人はつぶやく仲間しか集めることはできません。しかし誠実と信仰を持って神に従う人は、問題のただ中にあっても誠実に人生を生きたいという人々が集まってきます。彼らはクリスチャンであってもなくっても、真実な生き方をしたい人たちはあなたの周りにやってきます。キルヤテヤリムの人たちは喜んでいきました。そして主の箱を担ぎ上げて、それをどこに持っていったんでしょう。丘の上のアビナダブの家に運んだと書いてます。アビナダブという人はこのキルヤテヤリムの住民たちの霊的リーダーであったんです。彼はその息子エルアザルを祭司に任命して、そして主の箱を守らせました。20年間それがずっと続いていきました。まあ実際ですね、それ以上のことが続いていったわけです。アビナダムという人はまさに信仰の人だと思います。彼の名前の意味は父は好奇であるという意味を持っています。みんなが恐れていた神の箱を喜んで自分の家に歓迎したわけですよ。神様は裁きをなさる方ではないんだって、間違っているのは自分たちなんだって、私たちが悔い改めて神様を信頼して生きるならば神は祝福してくださるということを彼は知っていたんです。どうでしょうか。あなたはそれをご存知でしょうか。どうぞ大人の方に聞いてください。あなたは知ってますかって。あなたはそのことを知ってますかって。もちろんですよと、ね、答えてもいいでしょう。もちろんですよって、ね、そうですね。彼は喜んで迎え入れました。まさにアビナダムは信仰によって神の祝福を受け取る人の雛形です。私たちはアビナダムになりましょう。周りが動いても暗闇であっても大丈夫ですよと言ってあげる人になりましょう。ある人は聞くかもわかりません。あなた大丈夫って言うけどお金あるの、あなたの将来大丈夫なの、年金は大丈夫なの、あなたの健康は大丈夫なの、そう言われると、いやー実はちょっと私も困ってるんですけどってね。 そうあるか言うかもしれませんね。でもあなたはこう言ったらいいんです。いや、私も確かにいろんな必要があるし、問題もあるんですよって。でも私の心には平安があるんです。私の心には恐れなんかないんですって。イエス様がいらっしゃるから。神の箱があるから。もちろん濃厚じゃない神の箱ってもわかりませんけど。ね。イエス様がおられるから。そうですよ。イエス様があなたの人生の真ん中にいらっしゃって、あなたの人生を導いてくださってるんです。アビナダムは信じました。周りが恐れても私は恐れない。周りが不信仰でも私は信じるんだって。そして神の箱を喜んで迎え入れたんです。実は彼は20年間息子と共にこの箱を守りました。そしてここからリバイバルが起こっていくんですね。まあ今日は読みませんが、7章の3節以降を見るとサムエルが立ち上がってミツバのリバイバルが始まります。その背後にこの箱を守り、そして祈っていたアビナダムの一家がいたんですよ。祈っていた人々がいたんですよ。どんなリバイバルも、どんな素晴らしいことも、その背後に祈ってる人がない、そしてそれが起こったというのを聞いたことがないです。誰かが祈っていたんですよ。あなたが救われたのもそうでしょう。あなたが神様に守られたのもそうでしょう。本当に危険な経験をした、しかし守られた。私も数度ですね、死んでいたかもしれないという経験をしました。しかし守られました。後で調べると、祈ってくれてる人たちがいたんですよ。その人たちは、なんで、どうして今そのことを祈らなきゃいけないか知らなかったかもしれません。しかし彼らは祈ってくれていたんです。私たちの祈りは人々を救い出します。危険から守ります。そして人々を祝福します。アビナダムはそういう信仰の人だったんです。そして、やがてその後イスラエルの国に王様が生まれます。最初の王様がサウルという王様です。彼は12年間王として君臨します。その後ダビデという王様が王位につくわけです。このダビデとサムエルの違い、あ、ごめんなさい、サウルの決定的な一つの違いは、サウルは王様になっても神の箱を自分たちの政治とそしてこの国の中心に置こうとは考えていませんでした。いかに王として君臨するか、いかに王としての名誉と力を保つかということを彼は一生懸命考えてました。だから失敗しました。ダビデの心は違ってました。まず彼は神の箱を自分たちのいるエルサレムに迎えようとしたんです。そして使者を送ってアビナダブの家に連絡を取って、この神の箱を迎えたいと歓迎しました。その時に新しい車に乗せたこの神の箱を、そしてまあ牛舎ですから、それを御していた二人の人物がアビナダブの子と書かれていますが、これはエルアザルの息子です。息子たちです。二人の息子たちがその働きをしました。この二人の息子たちが実は二つの異なった信仰の霊的な姿を私たちに教えています。一人の息子はアフヨと言いました。もう一人の息子はウザと言いました。ウザとアフヨと書かれていますから、ウザの方が長男だったのかもわかりません。ウザは神に打たれて実は死んでしまいました。なぜなんでしょう。アフヨはどうしたんでしょうか。このところをよく見ていきたいと思うんです。アフヨはこの箱を運ぶときに4節をもう一度見ていただきたいんです。神の箱と共に運び出したとき、アフヨは、一緒に読んでください、神の前を、あ、ごめんなさい、箱の前を歩いていた。もしおっしゃってください、アフヨは箱の前を歩いていた。ちょっと想像してください。新しい車に多分牛に引かせていたんでしょう。その前をアフヨが前を歩いてました。胸を張って喜びながら歩いてました。この御言葉を読むと私たちはアブラムのことを思い出します。主がアブラムにおっしゃいました。私は全能の神である。あなたは私の前を歩いて全きものでありなさい。前を歩くってどういうことでしょうか。信頼しているということです。前を歩くというのは期待感があるということです。前を歩くということはもうすごく喜びに満ちているということです。もし皆さんが小さい子供さんに、トイザラス行こうよって言ったらどうなるでしょう。彼らはすぐにピーンと来ます。何か買ってもらえる。彼らは決してあなたの後ろを歩きません。前を歩いてきます。前を歩いて、そしてもう喜びながら行きます。早く早く早くと言います。 喜びがあるからです。アブヨはそのような人でした。このお父さんや、そしてあるいはおじいちゃんの信仰を見ていました。私たちが信じている神は祝福の神なんだと信じていました。この神は呪いや恐れや病やあらゆる攻撃から私たちを解放し自由にしてくださる神だと信じていました。アーメンでしょうか。このアフヨはまさに自由の御霊によって導かれている神のこのクリスチャンの姿だと思います。神様あなたにおっしゃいます。奴隷のように生きるなって、箱の前を歩け。あなたはすでにイエス様の十字架によって完成された救いの御業、その土台に置かれています。ですから喜んで歩くわけです。もう一方のウザはどうだったんでしょう。ウザは恐れながら震えながらこの神の箱の横の少し後ろぐらいを多分歩いていたんでしょう。そうすると牛がですね、この道が悪かったんでしょう、ぐらっとこうしてしまったんですね。ナコンの牛場です。そうすると彼が神の箱に手を伸ばしてそれを押さえた。牛がひっくり返そうになったからであるとこう書かれてるんですけど、その時に主の怒りが彼の上に臨んで、彼は不敬の罪のために打たれて死んだと書かれています。ウザが割り込んだからであるとこの8節に書かれています。ウザもアフヨも神様を信じていました。祝福の家系に生まれました。しかしアフヨの信仰は喜びに満ちた自由の信仰でした。ウザの信仰は震えながら恐れながら、いつこの祝福を失うかもしれない、これを守らなきゃいけない、こうしなきゃいけない、臆病の霊に捉えられた信仰でした。神はそのような生き方は願っておられません。神様は私たちを自由な子として導こうとしていらっしゃいます。手元書に書かれていますね。神が私たちにくださったのは臆病の霊ではない、力と愛と慎みの御霊ですと書かれています。同じように信じていても、もうウザは自分の信仰がなくなりはしないか、失敗はしないだろうか、私はこんなことを言ったし、こんなことをしたし、もう神様本当に愛してくれてるんだろうか、私の罪は本当に許されたんだろうか、彼は心の中で内心ビクビクビクビクしながら信じていたんです。ですから彼は間違ったとんでもないことをしました。神様が彼を守ってくださるのに彼が神を守ろうとしました。イエス様が彼に信仰をくださっているのに彼がその信仰を支えなきゃいけないと勘違いしてしまいました。皆さん、世の中の宗教と聖書が語る信仰の違いはここにあります。世の中のあらゆる信仰はみんな自分で努力して頑張ってあるものを悟ったり、ある功績をあげたり、ある犠牲を払うことによって救いを得ようとします。聖書はそう言っていません。あなたがどんなに犠牲を捧げても、どんなに熱心になっても、それによってではないんです。イエス様の十字架をただ信じるという信仰によって贈り物として救いをいただくんです。アーメンでしょうか。あなたの救いは贈り物なんです。だから恵みなんです。エペソ人への手紙の2章の8節をご一緒に見たいと思います。エペソ人への手紙の2章の8節です。新約聖書ご一緒にどうぞ。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。アフヨは恵みの子供でした。ウザは律法の子供になってしまいました。いつもビクビクして恐れて、大丈夫だろうか、今日は神様は喜んでくれただろうか、そういう思いにいつも支配されてました。アフヨはどうでしょう。胸を張って、喜びながら、このところを見ると人々が歌を歌い、楽器を、ね、弾きながら、もうダンスして踊りながらダビデ戻ったと書いてます。私の想像では多分アフヨも一緒に踊ってたんじゃないかと思います。そしてウザを見ながら、おいウザよ、どうしたんだって、来いよって、もう本当に喜ぶよって言ったかもしれません。しかしウザは怖がりながら神の箱を一生懸命守ってたんですね。あなたの信仰を守らないでください。イエス様を守らないでください。あなたがイエス様のところに割り込んだらダメです。ペテロはあの変貌団で口出しをしました。そして彼は叱られました。神のことは神がなさいます。私たちの務めは イエス様を信じ、神を信頼することです。あなたが変わってからクリスチャンになるんじゃありません。あなたがイエス様を信じたらクリスチャンになります。そしてあなたが変えられます。あなたが神様の贈り物をただ信仰によって感謝していただくからです。ある時、今リーダーの人になっていらっしゃいますある教会の兄弟に私は聞きました。あなたはどうしてクリスチャンになったんですかと言いました。というのは彼の奥さんはクリスチャンでしたけれども、まあしばらくは少し反対していたんですね。すると彼はこう言いました。いや不思議なことなんですけどね、妻は台所に行くといつも一人で何か歌ってるんですよ。楽しそうなんですよと言いました。まあ大変な時も何か楽しそうなんです。で私は多分彼女の信仰のこれは結果だろうと思っていたけれども、なかなか自分からですね教会に行くとは言えなかった。でも彼はその奥さんの姿をずっと見ながら心の中に渇きを持ち始めたんです。渇きを持ち始めたんです。彼女の中にあったのは何なんでしょう。喜びなんです。平安なんです。自由なんです。失敗することを恐れないでください。クリスチャンだからといって失敗しないわけじゃありません。失敗してもいいんです。別にもしあなたが罪を犯してしまったら悔い改めたらいいんです。正直に悔い改めて、イエス様あなたが許してくださったことを信じます、もう一度私はあなたを信じて歩み出します、そう素直に謝ればいいんです。隠したりごまかしたり、そうでないかのようなふりをしてはいけないんです。自由であるということはそのままなんですね。そして彼はある日決心したそうです。出張先でこっそりと奥さんに黙って出張先の近くの教会に行ったんです。彼は出張するたんびにその近くの教会を探して行き始めたんです。そしてついにある日イエス様を信じる決心をしました。そしてその日彼はニコニコして帰ってきたそうです。奥さんに言ったんですね。信じたぞってお前が信じてるイエス・キリストを信じたよって。私たちもいろんな経緯があるでしょう。でも一つのことをいつも私たちは覚えていく必要があります。私たちの救いはイエス様の十字架以外にはないんだということです。イエス様の十字架を信じてただで永遠の許しと永遠の命をいただいて、そして神の子にされるんだということです。私の身なりは自分のことじゃなくて神の箱の前で私たちはアフガのように歩いていきましょう。胸を張って歩いていきましょう。今日からまた新しい一週間が始まります。でもあなたはくよくよする必要はありません。先週一週間振り返ってもう今週は償いをしなきゃいけない、そんなことはありません。イエス様が十字架で償ってくださいました。アーメン。信じます。今お立ち上がりください。私たちは信仰によって神の子とされました。この恵みを心から感謝したいと思います。アーメン。感謝します。今一緒に手を挙げて祈りましょう。主を礼拝しましょう。ハレルヤ。感謝します。アーメン。イエス様感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。アーメン。イエス様感謝します。ハレルヤ。今日あなたは放蕩息子のお兄さんのような信仰になってないでしょうか。あのウザのようになってないでしょうか。恐れたり臆病になったり心配しながらクリスチャン生活を送ってないでしょうか。もうそのようなところからあなたは解放されています。アーメン。私たちはアフヨのように神の箱の前を胸を張って歩くことができます。聖書はこう言っています。今やイエス・キリストによる信仰によってあなた方は神の子です。アーメン。感謝します。ハレルヤ。感謝します。今一緒にこの賛美をいたしましょう。賛美栄光 賛美の中でウザの信仰から出てきてください。アフヨのように神の箱の前を自由に喜びを持って歩き出しましょう。イエス様の血をあなたは許しています。イエス様の贖いは永遠です。神様、元気を与えてください。神様、この週間勇気を与えてください。この週間あなたの勝利を感謝します。を続けてください。今私たちは主の臨在の前にいます。あなたは神の箱が何かひっくり返りそうになっては慌てて手で支えようとしていませんか。あなたのクリスチャン生活が今慌てふためいて、ああどうしようどうしようと思って支えようとしていませんか。あなたの家族の中に、あなたの仕事のことで、あなたの健康のことでいろんなことが起こって、もう慌てふためいて何か支えなきゃいけないと手を伸ばしていませんか。主はそれをやめようとおっしゃいます。あなた方は静まって私が神であることを知りなさい。アーメン、ハレルヤ。私たちはもうそれがひっくり返りそうになっても絶対大丈夫です。神様はご自分のことはちゃんとなさいます。アフヨのように私たちは神の箱の前を胸を張って歩いていきます。ダンスしていきます。喜んでいきます。勝利は私のものだと宣言します。アーメン、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、アーメン。おーイエス様、感謝します。おーイエス様、感謝します。ハレルヤ、アーメン。もう一度一緒にこの賛美を一緒にいたしましょう。この賛美をしながらもう一度決心しましょう。あなたの家族の問題が、経済の問題が崩れそうでも、主よ、あなたに任せます。仕事の問題が崩れそうでも、私は手を伸ばして支えません。主よ、あなたが支えてくださいます。Lord